今日はイザヤ書61章です。このところには主の恵みの回復が語られています。一節に、神である主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるためとあるわけですけれども、イエス様が交渉街に立たれた時に街道でこの聖句を読まれました。そしてまたイエス様はこの通りのことをなされたわけです。心の傷ついたものを癒すためとあるわけですけれども、イエス様は傷ついたものを癒し、そしてまた死んだものでさえも生き返らせる神様の御業をなされていったわけです。そしてそれは今日においてもご聖霊によって慰めが私たちにも与えられます。イエス様はもう一人の助け主をあなた方に使わす、それは聖霊であると言われたわけですけれども、今日イエス様は神の右の座にあって、私たちのために取りなしをし、また私たちの祈りを聞いてくださる、その働きをしておられるわけですけれども、その代わりにご聖霊慰め主は私たちを助けてくださり、また私たちを励ましてくださる方であるわけです。2節の後半を見ると、すべての嘆き悲しむものを慰めるためにとあるわけですけれども、神様は今も働かれ、また私たちに慰めを与えてくださいます。また3節を見るならば、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をあるわけですけれども、私たちの心の中に喜びの油を注いでくださる。よく油は聖霊のことを指していると言われるわけですけれども、私たちの心はまさにご聖霊によって喜ぶことができるわけです。そして憂いの心の代わりに賛美の街灯をとあるわけですけれども、また私たちは心から主を褒めたたえ賛美を捧げることができる。それが私たちのこの救いの大きな恵みであるということを思います。4節を見ますと、この廃墟を建て直し、荒れ跡を復興し、そして世々の荒れ跡を一新する、まさにご聖霊が働かれるときに廃墟のようなところも新たに建て直され、また荒れ跡は一新され、全く新たにしていただくことができるわけです。誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのであると、コリント書の中でパウロは言っているわけですけれども、彼もまたイエス様によって新たにされた一人であるわけです。もちろん私たちも新しくしていただくことができる。神様が私たちのうちに働いてくださって、言うなれば私たちの荒れ廃れた心、まさにもう廃墟のようになって虚しくなる心をも神様は新たにしてくださることができるわけです。そしてまた私たちの務めが6節に記されてあるわけですけれども、あなた方は主の祭司と呼ばれ、我々の神に仕えるものと言われるとあるわけですけれども、主の祭司、祭司は神殿にあって神様に祈りを捧げ、香を焚いて祈る働きをしていたわけです。今の時代、実は救われた者、クリスチャンとなった者は実は主の祭司である。ルターは宗教改革を行った時に、教会で仕えている司祭だけが主の祭司ではない、もう救われた者は全てもう祭司である、万人祭司を彼は唱えたわけです。ですから私たちも言うなれば神に仕えるものとさせていただいている。それは何をもって私たちは神に仕えるのか、それは祈りをもって私たちは神様の前に出させていただいて、 そして人とまた神様の間の中保者となって、私たちは取りなしの祈りに励んでいくことができるわけです。7節には2倍のものを受けるとあるわけですけれども、そのように神様に仕えるものには2倍のものを神様は与えてくださる。7節の終わりを見るならば、常しえの喜びが自分のものとなるとあるわけです。私たちに神様は本当の喜びを心に注いでくださり、それがもう常しえ永遠の喜びになるわけです。それは永遠の命が与えられる、私たち自身が救いに預かるとともに、また私たちが祈っている人たちもその救いにあるならば、預かるならば、それはもう常しえの喜びとなっていくわけです。そしてそのことは私たちだけで終わるのではなくて、実は8節の終わりには永遠の契約を彼らと結ぶとあり、そしてまた9節のところに彼らの子孫末裔というふうに出ているわけです。私たちで終わることなく、それはまたこれからもさらに続いていく。9節の終わりには彼らが主に祝福された子孫であることを認めるとあるわけですけれども、神様の祝福、またその恵みはもう世々にわたってこのつながっていくわけです。10節に、私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶとあるわけですけれども、何よりも私たちは自分の心の中に喜びがある、そしてまた神様が大いに楽しませてくださる、このことが私たちのうちになされるならば、これはもう幸いなことであるわけです。そしてそれは自分一人ではなくて、さらに大勢の人たちがその救いに預かっていく、それはリバイバルということになるわけですけれども、やがてまた私たちもこのリバイバルの恵み、祝福に預かるようにさせていただきたいと、そのように思います。10節に、主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださる方だからだとあるわけですけれども、その喜びが私たちに現実のものとなるまま、それはもう幸いなことであるわけですけれども、また私たちはこのような喜びを神様によって豊かに与えていただきたいと思います。